この福音によって救われる。話、金城重弘。
久しぶりに大勢の方々が集まってこうして礼拝できるということは本当に感謝ですね。今日はこのバプテスマの式があるということで、この本土からも数人の方々がいらしております。本当に嬉しいことです。すぐメッセージに移りましょう。この福音によって救われる。コリント第一の手紙の15章からまず御言葉をお読みしましょう。兄弟たちよ、私が以前あなた方に伝えた福音、あなた方が受け入れ、それによって立ってきたあの福音を思い起こしてもらいたい。皆さんも思い起こしていただきたいです。パウロが説いた健全な福音。もしあなた方がいたずらに信じないで、私の述べ伝えた通りの言葉を固く保っておれば、つまり、パウロが教えている健全な福音をから離れている、固く守っていない人たちもいるということを示唆していますね。固く守っておれば、この福音によって救われるのである。私が最も大事なこととして、あなた方に伝えたのは、私自身も受けたことであって、すなわちキリストが聖書に書いてあるように、一つ、私たちのために、罪のために死んでくださったこと。二つ目、そして、葬られたこと。 三つ目、そして聖書に書かれてた通り、三日目によみがえること、復活。これがパウロの説いた福音でありました。この福音によって救われるというポーロは言っておりますが、この福音というのは、この、我々を救う福音、この救われるということを多くの方々が勘違いしていることがあります。これは、救いというのは神からの賜物であるということをエペソ2章の8節に書いてますね。実にあなた方の救われたのは恵みにより信仰によるのである。それはあなた方自身から出たものではなく神の賜物である。プレゼントである。決して行いによるのではない。それは誰も誇ることがないためなのである。神様から無償の賜物として救いが与えられる。この恵みという言葉は無価値なものに対する神様が行使する属性といいますか、ご性質であります。そう。で、この信仰も、これは我々のうちにあるのではなくて、神からの賜物です。そう。で、この聖句と使徒行伝20章の21節を結び合わせて考えてみたいと思います。第3次、伝道旅行で、パウロがもう最後だと思って、集まってきた信者たちに強く進めたのは、神に対する悔い改めと、イエス・キリストに対する信仰、この二つでありました。そう。で、この悔い改めも神からの賜物です。信仰も神からの賜物です。与えられたものを行使することによって、神から無償で与えられる救いを頂戴する。我々の選択によって、意思によって、その時に我々に救いが与えられるんですね。この経験、神に対する悔い改めと、それから、主イエスに対する信仰、これをもって、イエス様につながっていること、この時に救いは達成されるんですが、しかしこれは一度きりのものではありません。この神に対する悔い改めと主イエスに対する信仰とをもって神の恵みにつながっていく。これはクリスチャン経験の、この、なんて言いますか。これをもってずっと、この関係を維持していくときに、我々に救いが与えられるんです。そしてそれは、再臨の時にまで至ります。ヘブル書9章の28節に、キリストは、二度目に現れて救いを与えるという言葉がありますね。だから一度イエス様を信じ受け入れて、そしてその悔い改めと信仰によってイエス様につながって、その関係を維持していって、最後までイエスキリストの再臨の時までこの関係を維持していくので、あります。はい。この救われる、救いという言葉ね、パウロは、いろんな意味で使っています。私は救われた。そして今まで救われてきた。 救われつつある。救われるであろう。過去、現在、未来。そういう意味で、パウロは救いという言葉を使っています。キリスト教会にね、一度、何年何月何日に私はバプテスマを受けた、救われたという言葉をよく使います。一度救われたらずっと救われるというのは聖書の教えではありません。一度救われたら永遠に救われるということは聖書の教えていることではありません。サタンの欺瞞です。イエス・キリストは最後まで耐え忍ぶ者は救われるとおっしゃったんですね。この言葉はあまりにも重要なので、ぜひ覚えてみましょう。マタイ24章の13節。ね。最後まで耐え忍ぶ者は救われる。そう。で、これを簡単に、あれがおかしいんだから。あ、はい。エペソ2章の8節。あなた方の救われたのは、救われたのは、実に恵みにより信仰によるのである。それは、あなた方が、自身から出たものではなく、神の賜物であるというんですね。その神の賜物を、これコロナに汚染されてるね。これ。これを、私たちは、悔い改めもさっき言いましたね。神からの賜物。そして、信仰も神からの賜物です。我々のうちにあるものではないということを覚えてみましょう。その与えられた悔い改めと信仰を行使して、そして、救い主イエス様を仰ぐときに、天からの豊かな許し、神学的な言葉で言うと、義人が与えられる。どんなに過去に、どんな罪を犯してても、キリストイエスを信じる信仰によって、一瞬にして罪を犯さなかったものとして、神の子として受け入れられる。なんという尊い神様のご配慮でしょうね。そう。そう。その関係をずっと維持していくんです。イエス様とのつながりを悔い改めと信仰によって私には何の勇ましもありませんと言って、この二つの手でつながっているときに、これを維持しているときに、保持しているときに、これを清めと言いますね。そう。神様は我々のうちに聖霊によって始められた働きを最後にまで神様が完成なさるとフィリピ2章の5節6節に書いてますね。そう。やがてお祈りにもありましたように天の至聖所で私たちの罪を永久に許し永久に消し除去しそして自由の律法、神の律法を印する最後の贖いという働きがあります。そう。そしてイエス様が再臨なす時に、私は二度目に現れて救われるのだと書いてますね。ポールとも教えたことは、何であったかというと、この福音。これ、また繰り返しますね。聖書に書いてある通り、私たちの罪のためにキリストが死んでくださったこと、一つ。二番目に、キリストが私たちのために葬られたこと。そう。そして、三日目に、蘇る。復活されたこと。これをイエス、パウロは最も 大事な福音として伝えていったんですね。そう。これ非常に大事で、キリストはね、金曜日に死なれた、息を引き取られた。そして、死んだことが確認されて、墓に葬られた。そして、三日目の朝、早く復活なさった。これは、どの宗教にもない、素晴らしい福音である。ですね。そう。で、このね、まあ、これはキリストがなさったこと。で、今度はそのことを私たち信じる者、信者が経験しなければならないんです。パウロはそれを教えてますね。ローマ書6章の6節から。私はこのことを知っている。私たちのうちの古き人はキリストと共にどうしたと書いてますか？十字架につけられる。キリストと共に十字架につけられ、そしてキリストと共に死んで、そしてキリストと共に葬られ、キリストと共に生きること。そう。クリスチャン経験に適応するときに、救いは私たちのものになるんです。沖縄でね、確かに昔は墓の中に、仮装しないで墓の中に死んだと思って墓の中に入れた。入れたがね、生きていたこと、生きていたということが、この墓のこの入り口をね、もうもがいて、墓の中でもがいて、何ですか、あれ。何ね。この、え塔と言ったらおかしいがね。あれを開けようとしてもがいていたということを、話を聞いたことがあります。生きたまま葬られていたんでしょうかね。エレン・ホワイトは、多くの人がね、クリスチャンと名乗っている人たちが、生きたまま葬られているということを言ってる。スタディバイブルの新約聖書337ページ、新生、新たに生まれ変わる。新生は、この時代に滅多に見られない経験だと言ってるんです。バプテスマを受けます。新たに生まれ変わる。だけど、本当の新生がね、滅多に見られないって言うんです。これが、教会の中にあまりにも多くの困惑が存在する。理由である。教会の中にいろんな問題、困惑がありますね。今、アメリカで、大統領選挙でもう大混乱してます。三浦さんという人は、政治学者は、アメリカの今のその大統領選挙はジャブジャブだという表現してます。大混乱。異例中の異例。そして暴動があちらこちらに起こっている。これ、もう最後の所持権は急速に動くということの前兆です。アメリカ合衆国が我々の永遠の運命を決定する事件が間もなくアメリカで起こる。そしたら、日本、沖縄はすぐ影響を受ける。それが非常に近い。教会の中に、なぜいろんなこんなたくさんの困惑が存在するかというと、神聖、キリストと共に死んで、そして葬られ、キリストと共に新しく生き返るという、復活するという、こういう経験していない人があまりにも多いというんです。 それは私も含めて今日この日にもう一度再献身したいと思っています。キリストの名を帯びている非常に多くの人が清められておらず、汚れている。彼らはバプテスマを受けたが、生きたまま葬られたので、生きたまま葬られた。それゆえに彼らは、キリストにある命を新たに、誠の神聖がないと言うんです。そのために、教会にいろんな困惑がある。ラウデキア教会、率直に我々認めなくちゃいけないです。最後の誠の教会と言われている、この教会にいろんな困惑がある。神学的な、そしていろんな、クリスチャンライフスタイルにおいて、理由は、キリストと共に死に、キリストと共に葬られ、キリストと共に蘇る経験をしていないからだと、これ警告ですね。セブンステイ、アドベンスト、クリスチャンに対する、ラウデキアに対する警告ではないでしょうか。このキリストが私たちのために死んで葬られ蘇ったということを我々に実際に適用しないと救いは我々のものにならないということです。たとえクリスチャン、キリストの名を名乗っていても、主よ主よ、あなたの名によって私は悪霊を追い出し予言をし、ね、あれをしました、これをしましたと言っても、私はあなたを知らないと言われる時が来るって言うんです。そう。ガラテヤ2章の19節も、キリストと共に私は十字架につけられた。だからあのパウロは、キリストの身の丈まで達したと言われてるんですね。エペソ2章の5節、罪悪によって死んでた私たちを、キリストと共に生かし、あなた方の救われたのは実に恵みにより、恵みによるのである。コロサイ3章の1節、このように、あなた方はキリストと共によみがえらされたのである。と言ってるんですね。キリストが私たちのためにしてくださったことを私自身に適応しなければ救いは成り立たない。で、パウロは面白いことを言っている。コリント第1の手紙の15章の31節に、兄弟たちよ、私たちの主キリストイエスにあって、私があなた方につき持っている誇りにかけて言うが、私は日々に死んでいる。一度だけじゃない。毎日キリストは、パウロはキリストと共に死んで葬られ蘇る。これは日々死んでるというから、死ぬ前に葬られないといけない。葬られる前に、そう、死んでいなければならない。そうしないと、新しいキリスト者の復活成長はあり得ないということですね。そう。これは毎日毎日自我に死ぬということ。これが最大の戦いであるというんです。古き人が生き返ろうとしてくるから。もがいて、生き返って、古い習慣が我々を支配することが多々あるのではないでしょうか。私たちの思い、感情、私たちの行動において。だからキリストの再臨は、 遅れているんです。そう。彼らは、私たちはに、書き換えていいですね。今までしたことはすべて、自我と罪が混ざっている。悔い改める者には許しがある。キリストのは世の罪を取り除く神の子羊である。クリスチャン経験の中において、自我と罪混じっていることを我々も経験してます。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を負うて、私に従ってきなさい。これが、キリスト者の歩みの最初の経験ですね。その目が、イエスをしっかりと見ている人は、すべてを捨てる。彼は自我に死ぬ。彼はキリストにあって非常な栄光に満ち、また、素晴らしく高められた神の言葉をすべて信じるようになれると言うんです。どうもクリスチャン生活が、清い、正しい生活をしたいという願望があるけれども、できないで悩んでいる人たちが少なくはありませんね。はい。で、ここに素晴らしい約束があります。どうやって自我に死ねるのか。死なないと復活はありませんからね。神性はありませんから。スタディバイブル416ページ新約聖書。仰いで生きよ。十字架にかけられキリストは福音となられた。今我々は身を世の罪を取り除く神の子羊というメッセージを持っている。我々の教会員は十字架にかけられ、天に挙げられた救い主がしっかりと目を留めていようとはしないのだろうか。まあね。もう、世の中の人は今全世界目を向けているのはアメリカの大統領選挙です。クリスチャンも天に挙げられて最後の取りなしをしておられるイエス・キリストから目を離してはいないだろうか。もし我々が人の思いの中に彼らの目をキリストに留めさせるような興味を起こすことができたら、我々は脇に退いて神の子羊に目を留め続けるようにということだけを彼らに頼むのである。彼らはこのようにして教訓を受ける。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を負うて、私に従ってきなさい。この赤いところ、その目が、イエスをしっかりと見ている人は、すべてを捨てることができるというんです。人を見て、自分を見ている限り、こういうことは我々のうちに起こらない。イエスをしっかりと見つめているならば、すべてを捨てる。彼は自我に死ぬことができるというんです。自分でこの力んで死のうとしてもできるものではありません。イエス・キリストが私たちのために死んで葬られて蘇られたという事実をそのイエス様のに目を向けているならば自我に死ねるというんです。そして非常な栄光に満たされる。ことができるというんですね。はい。バプテスマを受けた人がほとんどだと思います。佐藤さんも11月寒い時に バプテスマを受けられたね。僕ももう震えたあの時。何年前？3年前。私は高校1年の時にね、千葉で11月にバプテスマを受けました。けれども、ここで忘れてならないことは、バプテスマは卒業式ではないということ。ね。あらゆる機会、あらゆる利点、あらゆる特権が豊かなクリスチャンと経験を得るために与えられている。これはマヌスクリプト85、1901年の引用文ですね。しかし、我々はすべてのことを一度に学ぶわけではない。成長がなくてはならない。そう。その成長はね、毎日死んで、毎日キリストと共に葬られ、毎日新たに蘇るということの繰り返しでなければ成長はない。成長がなければ、成長がなければね。ああ、あれ、ありがとう。生まれてからね、赤ちゃんの時最初、まんま、ね、最初使う言葉かもしれない。けどもね、5歳になって、小学1年になって、中学生になって、まんま、まんま、って言ったらどうでしょう。10年間、20年間、クリスチャン生活して、まんまとしか言えなければ、成長していないですね。我々の成長の秘訣は、キリストと共に、毎日死に、日ごとに死んで、日ごとに葬られ、そして、キリストと共に、新たに復活する。そう。学校で少し学んだ人々の多くは、卒業の準備ができたと考える。彼らは知らなければならないことは、すべて学んだと思う。バプテスマを受けたらすぐに、キリストの学校から卒業する用意ができたと考えるべきではない。卒業じゃないですね。バプテスマは。けれども何年何月に私は誰々先生からバプテスマを受けた、救われたと言ってね、そして絶えず真理に学び続け、そして絶えずキリストの恵みによって徳が高められて、兄弟愛、そしてアガペの愛にまで神様は我々を成長させようとしておいでになるんですね。我々がキリストを受け入れ、父と子と聖霊の名によって神に仕えることを誓約したとき、天父、キリスト、聖霊、天の三つの権限と力と使ってますね。三位一体のことです。もし我々が彼らから出て行き分離し、汚れたものに触れないというバプテスマの誓いを果たしている限り、あらゆる便宜を与えると自ら誓われたのである。神様があらゆる便宜を与えると誓われていらっしゃる。我々が自分の誓いに忠実であれば、私はあなた方を受け入れよう。キリストの与えてくださるあらゆる便宜に乗るならば、必ず成長していく。パウロのような、あの雷のこと、ヨハネ、こと言われたあのヨハネのような、本当に石が投げられても、中傷を誹謗されても、やれ返すことのない、父よ、彼らを許してください。 ステパノも、父よ、彼らにその罪を負わせないでください。ああいうクリスチャンの理想に到達できると言うんですね。今日、バプテスマの、これは儀式は一回でいい。まあ、新しい真理に接したとき、再バプテスマを受けることもいいです。これは、しかし儀式です。大事なことは、日ごとにキリストと共に死に、日ごとに葬られ、日ごとにキリストと共に蘇る。そう。これがバプテスマの意味です。ね。バプテスマ、この適齢はあれバプテスマの意味ではない。バプテスマという言葉そのものの意味は、沈めるという意味です。古き人は、キリストと共に死んで、葬られ、キリストと共に蘇るということを象徴する儀式であるんです。だから皆さん、一度我々ね、バプテスマを受けたからといって、その後、教会の中にいろんな困惑を起こしている、あるいは自分がその原因かもしれない。今日、新たに、もう一度、我々、バプテスマを受けなくても、儀式は行わなくても、心のバプテスマを受けたいです。再献身したいです。憐れみ深い天のお父様、私たちは今まであなたの名をもって唱えられてまいりましたけれども、幾度皆を汚し、御心を痛めたことがあることでしょう。しかし、あなたは忍耐をもって、憐れみをもって、私たちを豊かに許し、今、あなたの身元に新しい心を持ってくるときに、豊かに許してくださることを信じ心から感謝いたします。どうぞ一人一人、 皆、やがて来たれたも、主イエスの栄光の再臨の前に、立てるように、日ごとのバプテスマを継続させてくださるように、憐れみ深い我らの大祭司、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。